イエス様は私たちとだけ一緒におられたいのです。私たちと静かに語りたいからです。イエス様は、私たちはイエス様の働き人となるために、私たちが主と一緒にいることを望んでおられます。流れがイエス様から我々に流れ来るために、イエス様は私たちと一緒に言いたいのです。この三十一節の終わりを見ると、弟子たちは非常に忙しくて食事をする暇もなかったと分かります。我々の生活もしばしばこの弟子たちと同じようにの同じようなものなのではないでしょうか。あんまりの忙しさのためにイエス様とゆっくり待ちわる時間が少なくなっているなのではないでしょうか。証しをすると、いつも初めのことを証しするけど、私たちが毎日新しく主にこの御言葉を与えられたと喜ぶことができなければ用いられません。イエス様ご自身はしばしば父なる神との交わりを持つために山や寂しいところに行かれ、一人ぼっちで祈られました。またイエス様は弟子たちもまたご自身との交わりを持つために静かな場所に行き休むことを望まれました。32節と33節を見ると、たくさんの人々がイエス様のところに押し寄せたとあります。疲れてイエス様との交わりに飢え渇いている弟子たちは、その群衆を見て内心怒ったでしょう。イエス様のところへ来たかった多くの人々は、結局イエス様との出会いによって満たされると分かったからです。今日にもイエス様のところへ来たい人々がたくさんいます。この人たちの妨げとなるものは災いなのではないでしょうか。群衆がご地母の方へ来るのをご覧になったとき、イエス様は彼らのために地下の作りました。その人々を見たとき、イエス様は心を動かされたのです。私たちはたくさんの人を見ると一体何を考えるなのではありましょうか。大抵の中で9章の36節になりますけど、前の引用したところの前の箇所です。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた収穫は多いが働き手が少ないと。イエス様は顔物のない羊のようなそのありさまを深く憐れみました。顔物のない羊とは何という姿でしょうか。顔物のない羊とは羊飼いのない羊、または悪い羊飼いを持っている羊です。エレミヤ記のご知書の6節に、私の民は迷った羊の群れであった、その牧者が彼らを迷わせ山々へ連れ去った、彼らは山から丘へと行き巡って休み場も忘れてしまった。そして17節、イスラエルは大地死に散らされた羊と書かれています。顔物のない羊は休むところがありません。顔物のない羊は死死に追われた羊であるとここで書かれています。エセキエルの三章四章の六節に似ている箇所が出てきます。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた、尋ねるものもなく探すものもないとあります。 まあ、買うもののない羊はもごもごの山に散らされたものです。また誰も探すもののない、尋ねるもののない、助けることのない羊です。イエス様を見られたその群衆は同じく買うもののない羊のようなありさまでした。民の教師たちは、まあ、当時の聖書学者たちは、彼らを天国に導く道を知ることができなかった、まあ、彼ら自身知らなかったからです。飼い主のない羊がなんとたくさんいることでしょうか。飼い主のない羊とはイエス様のおられない羊のことです。主イエス様は助けのない、助け人を持たない、食べ物のない、世話することのない、まあ導くもののない哀れな人々を見たのです。そしてイエス様は群衆を深く哀れみましたと書かれています。まあイエス様は第一番目はご覧になり、第二番目哀れまれ、第三番目福音の述べ伝えたのです。まあ、これが正しい順序でしょう。私たちの場合はどうでしょうか。例えば個人的な証や死亡後の会話の時はどうでしょうか。ある人と会った時にまずその人を哀れみ話すなのでしょうか、あるいは哀れむことなしにしゃべるなのでしょうか。パウロはイエス様の愛をもって人々を愛し、人々のために泣く、夜中祈り続け、人々のために海の苦しみをしたと聖書は言っているのです。それから、まあ、イエス様は大きな慈愛を込めて人々に話したのです。人々は何時間も熱心に聞き、まあ、午後に至りました。まあ、彼らは熱心そのあまり喉の渇いたのもお腹の空いたのも忘れ、イエス様の命の言葉を聞き入れました。神戸の兄弟姉妹も同じと経験したことを聞いたとき本当に嬉しかったんです。普通の人は考えられない、ね、食べ物よりも飲むものよりもずっと大切なのは御言葉だよ。まあ御言葉を通して元気になるからです。喜びと希望が与えられるからです。まあ当時一人の弟子が多分火の散るを見て、もう時が遅くなっちゃったというと、もう一人の弟子は、人々は帰りたくないらしい、どうしましょうかと話し合ったでしょう。それで弟子たちは恐る恐るイエス様に、ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなっちゃった、皆を解散させて、そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください、それしかないよと弟子たちは、まあ、確信したのです。確かに弟子たちも群衆の空腹を見て哀れみました。イエス様は哀れまれた後、群衆の飢え渇いた様子を知られ、満たすために話されました。けど弟子たちはみんなを解散させてくださいと言ったのであります。まあ、この点が弟子たちとイエス様の違った点なのではないでしょうか。弟子たちはイエス様の身元に来て、ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなった。まあ、スイスのゲンフにある神学の創設者、また校長先生アレクサンドという方が、まあ、多くの歌を作ったんです。まあ、この集会の一人の姉妹もこの神学を出たんですけど、非常に、まあ、素晴らしい歌です。まあ、次のようなものです。恵みの時は終わりに近づいている、広い世界に今や 静かにお化けの日が近づいても、遠い砂漠の底から不安な叫びが聞こえてくる。私たちの真っ暗な夜には決して光が差し込まない。私たちを照らす神の恵みなくしては、私たちは苦しみと闇の中、暗い道を行かねばならない。永遠に、永遠に。あなたたちは歌い、喜びに満ちて自分は神の子であるという。私たちは死の生贄であり、恐怖に満ち、ひどい苦しみに満ちている。あなたたちはなぜ立ち止まっていて、夜の始まり、今私たちを救おうとしないのか。あなたたちはなぜ神がその一人を使わして自分たちを愛していることを教えないなのか。あなたたちのおかげで自分たちはそれを知れずに希望なく滅びゆくのだ。自分たちは死ぬために生まれたのであり、死は永遠から永遠に至る我々の運命なのであろうか。私たちには星が輝けない、約束の光も照らされない。遠くの方に裁きの雷が聞こえる。なぜ、なぜあなたたちは急がないなのか。神は言って全世界に十字架の勝利者を述べ伝えようと言っているのに、あなたたちは私たちの哀れな心のために喜ばしき知らせを持っている。傷を癒すくするよ、苦痛を永遠に癒すくするよ持っているのに、なぜそんなに長く沈黙しているのですか。あなたたちの信仰の岩に至る道を示す言葉を私たちに聞かせてください。主なる神があなたたちに与えた慰めを私たちにもたらしてください。私たちの涙を拭ってください。私たちが死につくのもあなた方のせいです。どうか私たちをも祝いに導いてください。私たちの罪は悩ませ、夜は近づいています。私たちは私たちの魂をサタンの力に与えなければならない。永遠に、永遠に。遠くの国々から幾百万という人々が収穫の主よ、聞きたまえと呼んでる。私たち信ずる者に新しい恵みを与えてください。私たちの罪を許してください。あなたのためにのみ私たちをお持ちになり、私たちを死者とならしめてください。待ち焦がれている魂のところへ十字架の言葉を運ぶものとなさしめたまえ、体が永遠に滅びないように。まあ、ここは偏僻なところで、もう遅刻も遅くなりました。まあ、これこそが真理であります。まあ、主イエス様と弟子たちは大群衆の前に立ちましたけど、イエス様と弟子たちは前に話したように大変違った考えを持っていました。弟子たちは人々を生かせようと思ったけど、イエス様は弟子たちに、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと。イエス様はいつも弟子たちと違っていて、また我々と違った意見を持っておられることを認めなければならない。だから私たちが聖書を読み、主の御心を知ることは絶対に必要、書くべからざるものです。イエス様は弟子たちに、パンはいくつあるか見てきなさいと言いますと、弟子たちは確かめてきて、5つあります、それに魚が2匹と答えました。まあ、弟子たちは自分たちの困ったことを黙ってはいないで公に言い表しました。我々の場合は一体どうでしょうか。私たちは黙っているので見通しがつかず、見込みがないのではないでしょうか。 イエス様ははっきりとした使命をお与えになりました。